動き出したくなるラジオ、起業家の気持ち。
この番組ではイノベーション実力と題して弊社ミックの投資先企業における革新的な取り組みや思考を紹介、さらに起業家の気持ちに立ち、スタートアップエコシステムに貢献する方法を探っていきます。本日はスペシャル回ということで、スペインで開催をされているあるイベントに参加中の弊社元木、そして妙を迎えてお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ごめんなさい、実はね、今スペインとの結構時差がありまして、日本は夕方なんですけれども、そちらまだ皆さん朝8時過ぎたところでですね、ちょっと寝起きの時間に収録をぶち込むという鬼の所業をしてしまったので大変恐縮なんですが、それを感じさせないテンションで収録ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。
大丈夫でしょう、やりましょう。
お願いします。
ありがとうございます。そもそもなぜスペインにいるお二人をですね、追って収録をしているかと言いますと、今お二人は世界最大のモバイル技術展示会 MWC モバイルワールドコングレスですねのバルセロナで行われている展示会に参加をされているので、その出張中のお二人を追っての収録でございます。ということで、ちょっと朝8時ですけど、ちなみにバルセロナどんな感じですか？なんか暑いんだか何なんだかも行ったことがなくて全然想像ついてないんですけど
ね。日本と同じぐらいだよ、気候は。
あ、そうなんですね。
日本よりちょっと暖かいぐらい、日中15度か18度ぐらい、夜が8度とかちょっと寒いぐらい、春の日本みたいな、そんなイメージだけどね。
結構じゃあ過ごしやすそうですね。
ああ、そうそう、なんといってもあれだよ、花粉が飛んでないから花粉症がないっていう、最高ですね僕にとっては。
きつくて薬もらわなきゃっておっしゃってましたもんね。
ああ、そうそう、日本だとはあるけど今全く反応しないから最高ですよ。
飛行機とか、
あ、飛行機もまあ快適、快適というか、妙さんも僕も基本的に同じエリアに住んでるという想定で24時間ですね、バルセロナまで行くのに、ドアトゥードアで。
長い。
遠い遠い、ほんと遠い。
時間かかりました。
トランジット1回してみたいな感じですか？
そうそう、ドバイ経由で今回は行ったんだけど、ドバイかアブダビか、あとはまあパリルートもあるんだけど、まあ今回ドバイ経由で行きました。
もうじゃあ初日はヘトヘトですよね、移動で。
うん、いや、ほんとしんどいね。しんどいしね、ミオさん、いろいろあったよね。
いやー、ありましたね。本当に人生初の体験を、こう、要はですね、人が先にバルセロナにこう到着して、荷物だけはですね、なぜか乗ってこられなかったみたいな、こういった事象があってですね。
荷物が積まれてないっていう。
え？そもそもなくなったんじゃなくて積まれてなかったんですか？
積まれてなかったんで、で翌日到着に、まあ、無事にですねなりまして、まあ良かったんですけど、1日目はそわそわしてて現地で調達しました。人生初の体験を。
ツイッターでそういえば見ました、元木さんが相方の荷物がロストバケージみたいな。
いやー、本当に飛行機の中で一人だけっていうのが。
一人だけだったんですか？
そうなんですよ、聞いたら僕だけだったみたいね。
まあよかったです、なんかもう体が元気そうで何よりですが、でそこから気分を切り替えて到着してから1日2日後ぐらいから現地のあれですかね。
今回ちょっと日程がうまく合わなくて金曜日の夕方に入ったんですよ。だから土日が空いたのでちょっと観光をして、で臨むっていう、そんな感じの出張ですね。
よかったです。なんかね、疲れ切って仕事だけだとあれですけど、ちょっとそこでテンションを上げてからの MWC 参加で2日間が終わったところですかね。
うん、そうね、
2日目が終わって今3日目の朝ですね。
そうですね、
ありがとうございます。そんな時にちょっとこう、せっかく現地行くのであればポッドキャスト収録をしたいということでですね、無理言ってお時間作っていただいたんですけれども、ちょっとここイベント2日間で感じたこととか見えてきたことなど、いろいろ今日はお聞きしていきたいと思うんですが、まずこの MWC バルセロナの雰囲気、まあ、会場の広さとかなんか雰囲気とか、ちらほら写真はこっちにもネットで届いてはいるんですが、ちょっとその辺なんかこう聞いてみたいなと思いますが、 MWC バルセロナはどんな感じですか？
ミオさんどうですか？
そうですね、僕は今回 MWC に1回目で、前回は19年ですね参加して、当時はですね確かにこう11万人弱の参加者だったそうですね。で今回は何かしらのそういった情報によると、まあ9万5000人 っていう話があって、現地でのこう感覚としては佳境っていうのが間違いなく感じてるんですけど、ただ数字からすると何年前の多分もっと人が行っただろうなっていうところもあったかもしれません。はい、
まあとはいえ日本からの参加者の方もちらほらはいらっしゃるんですかね。
結構いますよ。はい、小中高、まあ、日本人の方々をいるような感じでしたね。
これってなんか4日間あれば普通に回りきれるぐらいの会場広さなんですか？そのパビリオンだったりとか、まあ、セッションもたくさんあるんであれですけども。
いやー、どうでしょうか元木さん。これは僕は結構厳しい方だと思います。まあ、全部本当にこうしっかり情報収集していくと、まあ、4日間ギリギリでこうようやくできるかできないかっていうぐらいです。
やっぱね、一人じゃ難しいね。二人でもちょっときついかなって思っていますね。なんでかっていうと、キーノートセッションとかセッション系の話も当然、裏側で走ってるじゃないですか。で、そっちの話もちゃんと聞きたいよねと、何喋ってんのか、情報をそんないっぱい出してはくれないけれども、彼らが何喋ってんのかっていうのも、聞かないとわからないじゃないですか。だからそういうのを考えるとセッションでかなり時間も取られるし、であとはブースもすごく広いので、だからそれを手分けしてやるって言っても、まあ、2人でも見切れないと思います。
今はじゃあキーノートセッションにしてもその出展ブースにしてもお二人でこう分かれて別々に情報収集されてる感じなんですね。
うんうん、そうそう、もちろんそういうふうにやって、で僕は興味を持ってるそのキーノートの誰が出るかも含めて見て、でそこをしっかり押さえながら展示のブースも見るんですけど、まあ、ミョウさんには言ってるのはその裏側で興味あるところがあれば僕と違うところ出てもらって、であとはブースの方も回りましょうって、まあ、そんな役割でやってるんですけど、やっぱり広いので難しいね。やっぱ僕もブースとか見に行きたいんだけどセッションも聞きたいじゃん。だからどっちも取れないから、やっぱそう考えると初日2日目はセッション中心になって、で今日からブース周りとか、まあ一部セッション聞くけどみたいな、そんな感じになっちゃうんだよね。
なんかお二人の中でこのブースだけは見たいよねっていうのでこう注目しているブースってどういうところがあるんですか？
そうですね、 MWC ってブース出展者の属性によって分けられていますね。通信事業者さんは例えばこうホール3とか、まあこういったベンダーさんのところだったら、まあ別のホールだったりしますし、まあスタートアップだったらまあ8とか、まあ国別のパビリオンまだ、まあそういうところ結構あってですね。そういう意味で、まあ今回僕ら本当に情報収集というところで、こうアプリケーションのこういう探索というところですから、通信事業者の方はより力入れてる出してるところがあって、まあある意味でこうそこを全般的に国内外のそういった通信事業者さんで今どの辺のアプリケーションを押そうとしてるか、何かこう産業向けの戦略としてどこにこう抱えてるかっていうところをよく見ていました。はい。
ありがとうございます。元木さんはいかがですか？
そうね、僕がね今回知りたかったのはやっぱ半導体系の人たちが何を喋ろうとしてんのか、何を狙ってんのかみたいなのは興味を持っていますね。であとはそういう全般的に AI ってみんな使ってますって話なんですけど、各ブースでそれがどう表現されているのかって話で、結構やっぱそのガジェットとかそのアプリケーションでもキーワードで出てるそのさっきの AI とか実体ないじゃないですか、形がないじゃないですか。だからそれをどう表現してんのかなみたいなのは各ブースの見せ方、要はみんな同じように見えるし形がないのでどう表現してんのかなみたいなのは少しね気になって見ようとしてますね今。
なんかそれこそ元木さんの X でファーウェイですかね、なんか情報の出し方がすごいどこよりも気合が入っててすごいなって感じましたってポストされてたのは見たんですけれど、
面白かったのはドイツテレコムと、あとはマイクロソフトのプレゼント、あとはファーウェイのこれからやっていくぞ感が一番面白い感じがしたよ。それはまた僕とリアルにお会いしてお話をさせてください。
詳しくは元木さんへ連絡を。
キーノートセッションでもやっぱその指向性とかあるんだなっていうのは改めてね感じたよね。企業の社長とかね、バイスプレジェンド、まあその辺の人が喋る内容なんだけどね、うん、やっぱ方向性あるよね。
ちなみにジャパンパビリオンの方はどうなんですかね。今15社日本からは出展がされていて、なんかそれとは別に KDDI が初出展、なんかこれはジャパンパビリオンには入ってないんですね。
関係ない関係ない、うん、あれはそれもそれぞれ独立してやってるような感じですと。だから、まあ、ジャパンパビリオン僕も最初の行った時にちょうどお会いする約束があったので、総務省の方とかあとはその関係者というか で、そこでジャパンパビリオンのところでお会いしたんですけど、ちっちゃいブースなので活況感がそんな出てるように見えないんですけど、数もしっかり15社出てたので、なんだかんだ言って人は来てましたよっていう、そんなところがありましたね。はい、
ありがとうございます。メオさん、ちょっとこう会場を回っていたりとか、そのキーノートセッション聞いていたりとかして、こう印象に残ってるキーワードとかですね、ちょっと方向性みたいなのがあれば聞いてみたいなと思うんですが、いかがですか？
そうですね、僕は初日はこうキーノートとか、まあ、コンファレンスのところで聞いて、まあ、翌日はもうブース回って、そしてひたすらやっていましたという戦略というかやり方でして、そうですね、まあ、さっき本木さんが言ってたように、どこも同じことを言ってるようなことですから、まあ 5G プラス AI、 またこうデータ動向という話なんですが、やはり一つ印象に残っているのが、確かに 5G の産業化はどこまで遠いものなのかみたいなこうテーマで、マイクロソフトの人とノキアの方が少しご登壇して喋ったんですけど、面白かったなということで、要は現実的に戻ってやりましょうっていうのが私の解釈ですね。本当に4年前にある意味でもう少しこう期待が先行するような形で、こういろんなこう産業向けのロボットとか XR、VR を活用して、なんかこう現場そういった作業を楽にするとかみたいなことはたくさんあって、本当に今年はですね、どうやって 5G のネットワーク、まあそれこそこうプライベート 5G とか、まあそういうところを着地させて、まあその上に 5G とデータとか切り離して話にならないとか、ROI どう担保するかみたいなところは、やっぱりこう着実に産業現場で起きているんだなと思いました、
うんうん、ありがとうございます。議論の的はどこになってくるんですか？その技術的な問題ではないわけですよね。
はい、まあ、技術よりはどっちかというとこう産業系のそういった展開は非常に難しいなのがですね、ネットワークだけでこうなんかできたら他には追いついてこないと、そもそも現場の仕事が回らないんですね。例えばこう配線だけではなくて、どうやってこうセンシングデバイスでこう情報を拾えるか、そこをそう広げたこうデータをじゃあどうデータのプライバシーを守ってしっかり上にこう吸い込んでいくのかみたいなとこ、結構ですね、一つの成り立っているようなシステムじゃないとそもそも使えないっていう話ですから、そこの周辺的なところはまだ追いついてきてないよねっていうのが共通認識ですね。